今日お読みしましたルカの福音書の4章の16節から30節の箇所を見ますと、イエス様がお育ちになった故郷ナザレにやってきて、そこで聖書をお教えになったということが出てきます。ある時イエス様が故郷のナザレの村に里帰りされました。ちょうどこの時期は日本でも休みでですね、このふるさとに帰ったり、あるいはこちらに来られたり方がですね、大勢いらっしゃることだと思います。イエス様もナザレの村に里帰りされたんです。16節を見ますと、その日はちょうど安息日でありました。安息日というのは土曜日で、ユダヤ人は一旦仕事を休んで、私たち今日のようにですね、礼拝を守る日でした。ですからイエス様も街道に入って、そこで聖書から教え始められたわけです。そうしますとどうでしょうか。22節にこのように書かれています。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていったというふうにあります。でマルコの福音書で同じ出来事を記したところを読みますと、多くの人々はその教えを聞いて驚いたと書かれていました。つまり簡単な言い方をするならば、イエス様に驚いたわけです。なんで驚いたか、驚いた理由はその教えの内容でした。その口から出る恵み深い言葉に驚いたからであります。で、この箇所をもう少し注意深く読みますと、実はもう一つのことに驚いていることに気づかされるわけですね。で、それは何かと言いますと、小さい頃からよく知っているイエスがこんな立派な教えを語るようになったということ、自分たちが知っているイエスと今自分たちの目の前に立っているイエスがあまりにもかけ離れた存在であるということに驚いたわけであります。ですから先ほどの22節からの続きのところを見ますと、この人はヨセフの子ではないかってこうあるんですね。同じ出来事を記した、例えばマタイの福音書を見ましたら、このようにこのところが記録されていました。そのままでお聞きください。ちょっと読んでみたいと思います。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このようにして人々はイエスにつまずいたと書かれています。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。そしてイエスの妹たちはですね、今ここのナザレで一緒に暮らしてるじゃないか。でこれはどういうことかと言いますと、ナザレの人たちが自分たちの理解の範囲内にイエス様を押し込めようとしたわけです。ですから先ほどご紹介したこのマタイの福音書によりますと、彼らはそうしたイエス様をどうしても理解できずにつまずいた、こういうふうに報告されている。でこの箇所を見ますと、ナザレの人々が驚いただけではなくてですね、イエス様につまずいた、そしてそうした人々に対する今度イエス様の側の反応も紹介されていました。イエス様はつまずいた彼らを見てどうご覧になったかと言いますと、人々の不信仰に驚かれたとあるんですね。今度イエス様の方がナザレの人々の不信仰に驚かれたわけです。これはとっても大切なことなので、いつもお話している、繰り返しお話していることなんですけども、聖書に出てくる不信仰というのは信仰がないと書きますけれども、信仰がないのが聖書でいうところの不信仰ではありません。ナザレの人には信仰がありましたね。ですからこのように安息日に礼拝するために街道に集まっていたわけなんです。その彼らに向かってイエス様をお語りになった。ですから信仰がないわけではありません。しかしイエス様はそうした信仰があったはずの彼らの不信仰を驚かれたと聖書に出てきます。つまり神に対する信頼のなさに驚かれたっていうんですね。もっと厳密な言い方をするならば、聖書が教える不信仰とは、神様に対する信頼を自分たちの常識で経験で 制限してしまうということを不信仰というふうに言います。まあ、私たちも他のことを置いてですね、こうやって礼拝に集ってきました。ですから信仰はあります。しかしイエス様は信仰があっても不信仰な状態がありうるということを警告しておられる。私たちはどうでしょうか。今日はキリストと御言葉というテーマでこの聖書の箇所を選ばせていただいたんですけども、御言葉との関連で言うならば、神様の約束の言葉を私たちの常識経験で割り引いてしまう、そうした私たちの在り方を信仰と聖書は定義しています。まあ、少し角度を変えてお話したいんですけども、私たちの新約聖書には4つの福音書がありますね。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネであります。マタイ、マルコ、ルカ、この3つを共感福音書、共に観察する福音書と書いて共感福音書と呼びます。そして4番目の福音書であるヨハネ福音書は、実はそれが書かれた時にもうすでにマタイ、マルコ、ルカの福音書は世に出ていました。最後に書かれたのがヨハネの福音書でした。ヨハネはすでに出ている3つの福音書とはこう少しこう違った角度からですね、イエス様のことを紹介しているんですね。ですから他の福音書が書いていない、ですから他の福音書を補うような役割を担っていたのがこのヨハネの福音書という福音書だと思うんです。でなんでそんな話をするかといいますと、ヨハネの福音書の一番最初の書き出しが非常に面白い書き出しなんですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書かれています。そして少し飛んで一章の14節、今日千葉長老が彰子の言葉として読み上げてくださった一章の14節ですけれども、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた、こういうふうに出てきます。この言葉っていうのはもう皆さんよくご存知で、イエス様のことを表しているわけです。言葉は肉となって、肉体をとって私たちの間に宿られた、つまりキリストと言葉っていうのをヨハネは一つにしてるんですね。ですからイエス・キリストを信じるっていうことは神が使わされた言葉を信じる、私たちに当てはめて言うならば聖書の約束の言葉を信じるということであります。この同じヨハネの福音書をこの後ずっと読んでいきますと、この聖書あるいは御言葉と関連している言葉がですねいくつも出てくるんですけども、ある時イエス様は聖書の勉強を本当に熱心にしている、しかし逆に神様の御心から全く離れた考え方生活をしている、そうした当時の指導的なユダヤ人たちに痛烈に批判しました。お開きにならないで結構ですけども、ヨハネの福音書の5章の39節40節にこういう言葉があります。今日の説教のレジュメに印刷していただきましたけども、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだ、それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない、あります。聖書は一生懸命研究してるっていうんですね。ところが聖書を研究しながらイエス・キリストに出会ってないっていうんです。つまりイエス・キリスト抜きの信仰、イエス・キリスト抜きの聖書研究があり得る、でそれを不信仰とイエス様は呼ばれました。まあ、だいぶルカの福音書から離れましたのでまた元に戻りたいと思うんですけども、この時イエス様の言動につまずいたナザレの村の人々は結局自分たちの経験、自分たちの常識、自分たちの思いを優先し、その考えの枠組みの中に聖書の言葉の約束を制限してしまいました。つまりここでナザレの人々はイエス様を見るときに自分たちの先入観でイエスはこうあるべきだ、そういう見方をして自分たちの勝手なイエス像を本当のイエス様に押し付けようとしたわけですね。 で、その結果つまずいてしまったんです。もっと言うならば、自分の判断を変えずに自分の考えの枠の中に押し込もうとした、そしてつまずいたということです。で、それだけではありません。先ほどイエス様抜きの聖書研究があるというお話しましたけれども、ナザレの人々に何が起こったかというとですね、30節見るとイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られたと出てくるんです。つまりこう肉体としてはですね、イエス様を見てるんですけども、でも本当にこのイエスとの出会いがなかったっていうことだと思うんですね。イエス様を見てるんだけれども、人生を変えるようなキリストとの出会いを失ってしまったということだと思うんです。で、そうした中で起こったことが29節に出ています。つまずいたナザレの人々、心の中でつまずいたことを彼らは行動を持って示していきました。イエスを殺そうとしたんですね。総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとしたところがあります。で、確かにこの時イエス様がお語りになったメッセージの内容、つまり手渡されたイザヤ書の御言葉の解き明かしによって、21節を見ますと、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したとお語りになった、その内容によるものだと思います。つまり私が旧約聖書が約束しているメシアだということをイエス様はイザヤの言葉を用いながら明かししたわけですね。私こそメシアだ、神だって言ったんです。しかしここではその御言葉を受け入れる以前にですね、イエス様ご自身を受け入れることのできない自分たちの枠組みの中にはめ込もうとする、自分たちを変えるのではなくてあくまでも相手を、そしてここではイエス様を変えようとしてつまずいてしまったナザレの人々自身の心の在り方が一番の原因であったように思うんですね。ここ6回にわたってイエス様の生涯をルカの福音書からご一緒に見てるんですけども、数週間前に見ましたルカ福音書3章のところで洗礼者ヨハネが出てきます。このヨハネは自分が教えたこと、ヨハネの教えのことで逮捕されて牢獄に入れられてしまいました。で、このあとルカの福音書を読み進めて7章のところに参りますと、牢獄から彼ヨハネはですね、イエス様のところに使いを送ってんですね。どうしたかというと、イエス様のさまざまな活動の噂を牢屋にいて耳にするわけであります。で、それで混乱しちゃうんですね。本当にどうなのか分からなくなってしまう。イエス様のところに使いを送ってですね、本当にイエス様がメシアなのかどうかということをヨハネは問わせたわけであります。で、聖書を見ますと、その時イエス様はそうした使いの問いかけに対して直接お答えにはなりませんでした。で、その代わりに何ておっしゃったかというと、行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさいとだけおっしゃいました。見聞きしたこと、それは他でもないイエス様の言動であります。それをヨハネのところに行ってそれを伝えなさい、それによってヨハネ自身が判断すればいい、そういうわけですね。そしてその最後のところでイエス様は、私につまずかない人は幸いであるとおっしゃったんです。少し想像力を働かせたいと思うんですけども、当時のイエス様にとりまして、ある意味でイエス様を応援してくれる人、イエス様を理解してくれる人、支持する人が増えるってことは大事なことだったと思います。神の国の働きを進めようとするわけですから、賛同してくれる人が多ければ神の国の前進も早いわけですね。ところが、私につまずかない人は幸いであると言われたように、イエス様ご自身の言動が多くの人々を賛同させるよりもむしろつまずかせるんだとイエス様ご自身は理解していた、そしてその通りであったっていうんですね。つまり、私につまずかない人は幸いであるっていうのは、自分の考えの枠内にイエス様を押し込もうとしてですね、自分で つまずいてしまうのではなくて、むしろその誠のイエス様の姿をそのまま心を開いて受け入れる、 そしてイエス様に従うことのできる人は幸いだとイエス様ご自身が言われたわけであります。いかがでしょうか。聖書を通してですね、イエス・キリストの言葉に触れるときに私たちはちょっと待ってくださいって思うことがありますね。ちょっと待ってください、人ごととして聞いていたら心地よい話でも、いざ自分が問われてくるとどうでしょうか。ちょっと待ってくださいとこう思うわけであります。私の大好きな聖書の箇所ですけれども、ヨハネの福音書の5章のところに、エルサレムの羊の門の傍らにベトザタという池がありまして、ある時イエス様はそこを訪れました。そこには38年間重い病で苦しんでいる人が横になってました。イエス様はその人をよくご覧になってですね、そして最後に良くなりたいかってこう聞いたんですね。そうしましたら彼はそのイエス様の言葉きっかけに咳を切ったように、もう口からいろんなことが出てきました。人を責め、環境呪い、俺ほど惨めな人間なんかいないんだ、もうイエス様にもう訴えたんですね。でイエス様はそれを一つ一つ聞きました。って聞いてくださった。そして一通り彼が心の中にあることをもう全部洗いざらい出し切った後でですね、イエス様は彼の目をご覧になって、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいっておっしゃった。言い換えれば、私と一緒に新しいスタートを切ろうじゃないか、そういうふうに招いてくださったわけであります。ペテロに対してもそうでした。もう隣にいる弟子のヨハネがですね、羨ましくてしょうがなかったんですね。なんであんなイエス様に甘えることができるんだろう、甘え上手だな、なんかいつもイエス様は自分に厳しいってことばかり要求する、なんで私だけ苦労しなくちゃいけないのか、あの人はどうなのか、主よあの人はどうですかってこう尋ねたんですね。そうしましたらイエス様はそのペテロに対して、その人はその人でいいって言ったんです。その人はどうでもいいっていうことじゃなしに、その人はその人でいい、その人はその人でいい、あなたが私に従いなさいとイエス様おっしゃいました。私がその人に代わってイエス様に従うことはできないわけですね。その人は自分で従わなくちゃいけない、その人はその人でいい、あなたは私に従いなさいとイエス様おっしゃいました。聖書の中にとっても優しい言葉があります。聖書の中に癒しの言葉がたくさんあります。とっても心地いいです。でも時に主は出て行きなさい、床を取り上げて歩きなさい、祈りなさい、ついてきなさい、捨てなさい、私に従いなさい、私たち自身が座り心地のいいソファーから立ち上がらなければ、つまり私たちのライフスタイルそれ自体を変えなければ、御言葉を実行できないようなチャレンジをですね、イエス様はなさるわけであります。私の小さな経験で申し上げますと、イエス様はとっても本当に優しい方ですね。ですから私の願いを聞いてくださいます。私の祈りを聞いてくださいます。真剣になってですね、耳を傾けてくださる。そして先ほどのベトザタの横にいた男の人ではありませんけれども、もう一通り聞いた後ですね、最後にイエス様は、あなたの言い分よく分かった、じゃあ今度私が聞くよ、あなたは私に従ってきてくれるかい、とこう聞くわけですね。主が今の私の信仰生活の成長に必要な次の一歩をお語りになるわけであります。それが先ほどの床を取り上げて歩きなさいという言葉であったり、あなたは私に従いなさいという言葉であります。つまりその御言葉、その命令こそ、実は私に本当に必要な次の一歩の御言葉なんですね。で、その一歩が示された時に私はつまずくわけであります。そしてどうするかというと、また次にしましょう、まあ、そういうふうに祈りの言葉で言うかどうか別にして、また次にしましょう、そのことをちょっと置いといて、あるいはそのことを気づかなかったようにして一生懸命他の聖書の箇所を読んだり、あるいは私の願いを一生懸命神様に申し上げたりするわけであります。 話題を変えたりするわけであります。そしてそれがもう何年、いや何十年も主から投げかけられているボールがそのまま私の手元に残っていながらですね、一生懸命私は神様に願い事をしていることがあるかもしれない。神様はそれを聞いてくれるでしょうけども、最後に静かになった時に、私が昔あなたに投げたその御言葉に対しての応答はどうですかと主は問われるわけであります。私たちはそれに気づいてですね、そのボールを、御言葉のボールを主に投げ返すと、初めて次の信仰のステージに導かれる。それがなければもう一方的ですね。その投げかけを主は聖書の言葉を用いてなさるわけであります。今日の説教のアウトラインに詩篇の119編の105節の御言葉を印刷していただきました。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、こういうふうに出てきました。まあ、詩篇の119編というのはイロハ歌ですけれども、御言葉の素晴らしさについてですね、詩人が歌った歌であります。でこの聖句によりますと、詩人はですね、神様がくださる御言葉というのは何十メートルも何百メートルも先を照らすサーチライトのような、そうした役割を果たす御言葉ではなくて、私の道の光、私の歩みを照らす灯火とありますように、私の足元を照らす次の一歩を導く明かりとしての御言葉の役割を語っているわけですね。いかがでしょうか。私たちは主からですね、次の一歩を照らされているんじゃないでしょうか。私たちは意外とこう一人静かになってですね、本当に自分の心に正直になっているときに、意外と主が今の私に対して何を願っておられるのか分かっているんじゃないでしょうか。よく御心が分からないって言葉を聞きます。でももっと正直な言い方をするならば、御言葉が分からないではなくて、分かりたくない、あるいは従いたくない、やることは分かってるんです、神様求めてることは分かってるんだけれども、そんなことをしたら私の生活を変えなければならないということを薄々気づいているわけであります。で今日の聖書に出てくるナザレの人々もそうした意味でイエス様につまずきました。しかしどうでしょうか。それを自分に語られた言葉として受け止めていくときに、本当の幸いを経験できる、次の信仰のステージに導かれていくんだとイエス様は言われるわけであります。まとめに入りたいと思いますけども、ある時イエス様はですね、種まきの例えをお語りになりました。こういう言葉です。ちょっと読んでみたいと思います。種をまく人が種まきに出て行った。まいてる間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て百倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。まかれた種、まあ、御言葉だとイエス様は後で解説しましたけども、この種っていうのは種の中に可能性、命があるわけですね。でそれを受ける石地であったり、あるいは茨であったり、あるいは道端であったり、夜市であったり、その受ける私たちの心の姿勢で、その成長が大きく、将来が大きく変わってくるっていうんですね。でイエス様はぜひ夜市として御言葉の種を心に受けてほしいという思いでですね、この例えをお語りになった後に何ておっしゃったかというと、イエスはこのように話して、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われたということです。ですからここの例えのポイントっていうのは、聞く耳を持ちなさいということであります。私は石地かな、私は道端かな、夜市かなっていうのも大事かもしれませんけれども、みんな夜市になってほしいんです。 イエス様は礎になってほしいなと思ってない。みんな良い地で、そして100倍の実を結んでほしいんです。ですから聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳を持ちなさいとイエス様はおっしゃった。私たち自身が御言葉の上に立って御言葉を判断するでしょうか。イエス様の上に立って評論家のようにイエス様を評価し判断するでしょうか。それともサムエルのように、マルタとマリアのように、またイエス様のお母さんとして召されたマリアのように主の御前にひざまずいて、主をお語りください、しもべは聞きます、はしためは聞きますと言ってへりくだって心を開くでしょうか。私たち御言葉をいただくときに本当につまずくことがあります。主よ、私にはできません、分かりません、でも私は主のしもべです、はしためです、お心通り御言葉通り好みになりますように、そのように本当に祈ってですね、この1週間歩むものでありたい。まさにそうした生き方こそイエス様の御言葉に対する態度そのものであった。ぜひそのことを覚えながらキリストに従う1週間でありたいと願います。お祈りをいたします。